アラカルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
火曜日は2羽のほのかのいっぺこトークお送りしています。私2羽のほのかは新潟県出身です。いっぺこととは新潟の方言でたくさんという意味。このコーナーを通してたくさんリスナーの皆さんとお話ができるように、私目線の話題を毎週お届けしています。先日このいっぺこトークにリクエストのメールをいただいたんです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンガル町のラジオネームプリンさん、いっぺこトークの感想とともにですね、今度しりとりがどうやって世に広まったのか調べてほしいなといただきました、
うん、
ありがとうございます。今日はそのプリンさんのリクエストにお答えして、しりとりについてお話ししていきます。
はい。
この言葉遊びの一つでもあるしりとり、私ですね、小学校高学年ぐらいですかね、ちょっとずる賢くなってきて、うん、だんだんラ行で終わる言葉で返そうとするように、ラ行の言葉ってなぜか少なくないですか。
そうですね、これ実はね、東大現役合格するような方が、これやって、それで言葉を覚えていったっていうこともあるぐらい、それぐらいラ行って少ないらしいですよ。
そうなんですか。しりとりでちょっと勉強にもなってくる
か
も
しれない
。ラ行で続けていくと、そうなんですね。じゃあちょっといいことをしていたのかもしれません。
まあずる賢いと見えるかな
間違いないんですけど、私は、はい、まあそんなしりとり、皆さんもね、いろんな思い出とかあると思うんですが、うん、歴史からまず紐解いていきます。このしりとりの元となるのが生まれたのはですね、平安時代です。
あら、
このいっぺこトーク、もう何度平安時代と言ったかわからないぐらい、
まあですから言葉においてはすごい大事な時代ですよね、
うん、本当にそうなんです。この時代から始まって今に残る文化、言葉というのは本当に多いですよね。ただこの平安時代にしりとりが生まれた時は、このしりとりという名前ではなくてですね、
うん、
文字に鎖と書いて文字鎖というものでした。
あ、なるほど。
これは和歌を読む時に、句の終わりの文字を次の句の始めに置いて鎖のようにつなげていくという一種の和歌を読む時の技法だったんです。今のしりとりと同じルールではあるんですが、それで一句を完成させる、意味を持たせるということになりますから、難易度が高いですよね。
非常に高尚な印象を受けますよね。
本当ですよね。しかもですね、この文字鎖、一人で和歌を読むときだけではなくって、五七五七七を何人かでリレー形式にして和歌を紡いでいくなんていう、本当に雅な楽しみ方があったそうなんですよ。
まるで落語の大喜利かのような。
いや、素敵ですよね。
緊張感もありますしね。
そうですよね。そして今のしりとりが生まれたのは、来ました、江戸時代なんです。
江戸も形になることが結構多い時代ですね。
多いですよね。庶民の言葉遊びとして定着していくんですね、その名の通り、言葉尻を取る、お尻を取るからしりとりという名前がついたということなんです、この江戸時代1773年に刊行された本の中には、しりとりの巻という目録がありまして、ちょっと意味は置いておいて、こんなのが載っていましたよっていう音だけ楽しんでほしいんですが、始めましょ、めましょを見ればなりそうな目元、目元大見の国境、座界一外のお手枕、枕の花は飛鳥山というようにですね、最後の一文字というよりは最後の一言を次につなげるというのが当時のやり方だったようなんです。これは江戸時代の書物にあるしりとりの始まりと言われる歌なんですが、明治時代の子供たちが口ずさんで楽しんでいたという記録もあるということで、まさに時代を超えて受け継がれた言葉遊びなんですよね。ただ実はですね、もう一つしりとりには魔除けの役割もあったんじゃないかという説があります。諸説あるんですが、人間以外の魔物は言葉がわからないので、しりとりで言葉を重ねていくことで一種のバリアのような役割と捉えられていたのではないかということなんですね。また名前 を魔物に知られないようにするために人の名前をしりとりで使うのはご法度というふうに考えられていたなんていう説もあります。
これ今でもローカルルールにしてるとかありますね。
いやありますよね。そう、今でも固有名詞避けようなんていうのね、ありますよね、うん、この江戸時代での魔除けの一環として避けられていたというのがもしかしたら今に伝わっているんじゃないか。
あなるほど、
なんていうことも考えられるかもしれません、
まあ、あと一つありすぎて終わんないっていう話もありますが
確かに固有名詞 OK にしちゃうといろいろ増えてきますからね、平安時代に生まれて江戸時代に定着したこのしりとり、日本で知らない人はいないほどのメジャーな遊びだと思います、うん、ルールがシンプルですし世界でもしりとりのようなものあるんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですが、
はい、
意外とないんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。正確には全くないわけではなくって、カードゲームの形でワードチェーンゲームというのがありました。
はい、
ちょっとこのワードチェーンゲーム考えてみると平安時代の文字鎖と名前がまさにそっくりなんですよね。
あ、確かにそうですね。
そうなんです、うん、ただですね、これは英語のカードゲームというのがミソでして、
うん、
目で見ないと分かりづらいんです、
うんうん、
ちょっと考えてみていただきたいんですけれど、英語でリンゴというとアップル、アポですよね、
うん、
発音だけだと APPLE、 E が最後の一文字だなんて、まあ、もちろん知識があれば分かるんですが、
うん、
音を聞いただけではちょっと分かりづらいですよね、
うんうんうん、
ですからこのしりとりは日本語だからこそ生まれて根付いた文化だと言えると思うんです。
聞いたことがあるのが母音が極めて少ないのが日本語の特徴なんだけど、
うん、
子音が極めて多いというのが日本語の特徴でもあるということですから、
はい、
母音が少ないということは、まあ、母音だけで言うと語音に限られるわけですよ ね、
うん、そうですね。
だからこそ耳で聞いても分かるということに逆になるのかなっていうふうに思ったんですよね。
日本語の本当に特徴が生かされているということですよね、
うんうん、
もう加えて言うならですよ、この和をんのんから始まる単語って日本語にはないですよね、
はい、
海外の言葉ではありますが、
はい、
だからゲームの終わりが明確になっていると思うんです、
うん、
こうした日本語の五十音の特徴にこそしりとりがこの時代にも伝わってきたゆえんっていうのを感じる気がするんですよね。
いや、まさにこの五十音、
はい、
ということが織りなす言葉独特の遊びだったっていうのはこのしりとりって言えますよね、
うん、いやそういうことになりますよね、
まあただ追い詰められるだけに急に出てくる言葉の面白さってこれないですもんね
確かに、なんで今このタイミングでこれが出てきたのみたいな楽しさもありますよね。
そう、
さあ今日はエンガルのラジオネームプリンさんのリクエストにお答えしまして、しりとりについてお話ししてきました。およそ1年間いっぺこトークをお送りしてきていますが、平安時代に生まれて江戸時代に国民に定着した文化っていうのは今に生きているものが多いんだなっていうのを、
生き続けているものの条件と言ってもいいかもしれないですね。
いや感じますよね、そしてこのしりとり、日本語の特徴があるからこそ根付いていった文化とも言えそうでしたよね。プリンさん、本当に貴重なメールありがとうございました、
はい、ありがとうございます。ご理解いただけましたでしょうか。
ありがとうございます。皆さんもですね、いっぺこトークの感想ですとか言葉について気になることがありましたらぜひお寄せください。以上、2話のほのかのいっぺこトークでした。